力チャーシュレディオ、おはようございます。力です。今日は昨日のチャモリエビちゃん会の前編の続き後編となります。もし前編をまだ聞いていない方も後編だけでもお楽しみいただけますが、前編から通して聞いていただけるとより楽しんでいただけるんじゃないかと思っておりますので、概要欄に前編も貼っておきますので、前編もお楽しみください。それではどうぞ。なんかわかる気がします。僕もって僕の話もあったりしちゃうけどあのね、僕禁煙したんです。12、3年前かな、それまで2箱吸ってたんですよ、毎日僕。
だから1日ですか？
1日で2箱。なので、どっちかっていうとヘビースモーカーと呼ばれる方の部類でしょ？だから会社でも1時間お客さんと打ち合わせって、だいたいその頃1時間でだいたいね、打ち合わせやるんだけども、1時間持たないんですよ。タバコ吸いたすぎて。だからもう45分、50分ぐらいでもお客さんとの話切り上げて、じゃあ次これって言って、もうすぐに休憩して、タバコ吸わないと持たないぐらいに1時間我慢できない人だったんだけど、はい、僕がタバコをやめたきっかけは、僕、2つ上に兄貴がいるんですけど、
はい、
どっかの正月でね、年末かな、お前はタバコやめれないよねって言われた一言で、もう僕その瞬間にもうやめるって決めて、もうやめました。もうカチンとくるんですよ、僕そういうの。なんか、まあちっちゃい話だけど怒りが原動力っていうのはね、僕もそういうたちがあると思います、2箱の僕がヘビーがもう一瞬で切り替わってやめましたもんね、はい、決意を固めたというか。
でもまずその瞬間ってタバコ残ってたんじゃないですか、
は
い、
残ってましたもう吸わないって決めて。
もう吸わない。それどうしたんですか、そのタバコは。
それ捨てたのかな。その瞬間捨てたかは覚えてないですけど、もう吸わなかったですね。
そんなこう急にやめて、
はい。
大丈夫だったんですか。
いや、2週間は、もう吸いたくてしょうがないっていうのが、もうずっと出るんですけど、でも、2週間ニコチン入れない期間が経ったら、急に欲しいって思わなくなったんですよ。怖いでしょ。これだから中毒だと思いました。
すごい。いやー、そうなんだ。
うん。だから逆に今でも12、3年経ってるけど、1回でもまたニコチン入れちゃったら戻ると思うから、怖くても吸えないです。中毒ですよ、あれタバコは。
いやー。
でもちょっと話戻す。だから、僕もね、怒りで動ける人っていうか、怒りがかなり強い怒りで原動力になる人、部分は持ってますね、僕も。そういう意味だと、エビちゃんも多分結構強い怒りで動ける人かもしれないですけど、話聞いてると。
まあ、大体、基本的にこう、ね、頭のどこかにこう怒りがあるんです。
それどんなでも全部に怒りを感じるわけじゃないんじゃないですか。
じゃないですよ。例えば、まあ、小さい怒りで言うと、はいはい、何かのこうフライヤーを見ましたと、
はいはい、
フライヤーを見て、ああここ私だったらこうするんだけどなとか、
デザイン的なところで、
そうそうやつとか、まあ、それもなんかこうちょっと怒りに近いかもしれないですね。
それは、自分が作ったものじゃなくてもってこと？
そうですね、そうそう。
誰かの作ったもの、
とか、あとこう、例えば自分が関わっている何かのこうイベントだとかで、こう何か別の方が、
はい、
何かしらこう良かれと思って作ってくれました、みたいな。
はいはい。
例えばフライヤーだったりだとか、まあ、告知の何かを作ってくれましたっていう、
それは自分のイベントのためにっていう感じですか。
うん、そうですね、
うんうん、
でそういうのもなんかこうなんていうのかな、私例えば私が主催者だったりとかすると、
はい、
まあ、良かれと思って作ってくれたものなんだけれども、 そのイベントの例えば趣旨を分かってないとか、なんか何にも主催者に聞き取りもなく勝手に作られちゃったりとかすると、
そうじゃないだろうっていうのが出てくる
って感じか。そう、いやちょっと待てよって、お前の告知じゃねえんだよ、みたいな感じになっちゃって、
あ、わかる、すごいわかる。
なんていうか、そのなんていうかな、私のイベントの趣旨としては、
はい、
こういう思いがあってこういう流れがあって、うん、こういう自分の中のこうイメージがあります、でそういったものを全く無視して全然違うこう基準とか線で作られちゃうと、もう本当に腹が立っちゃって、
いやすごいわかりますそれ。なんか怪我された感
じ。そう、
ね。
そう、何勝手なことしてくれちゃってんのみたいな、思うんですけど、まあでもその話をちょっとこう愚痴みたいな感じで、あまりにもこうイライラが止まらなくて、こう話したことがあるんですね。
はいはい。
でそうすると、まあそれはこう捉え方次第で、なんかまたこう広めてもらったって思えばいいんじゃないみたいな感じに言われた時に、ああまあそういう考え方もあるなって思って、ちょっとこうその怒りがマイルドになったんですよ。
はいはい。
だからこう別の人の話を聞いてみるっていうのも、まあ別の人のこう考え方を聞いてみるとか、
はい、
そういうのも大事だなっていうふうに思うし、だからそう必ずしもそれがこうなんかその自分が感じた怒りをうまく扱えているかどうかって言われると、まだ扱えてはいないなって思うんですけど、
それはコントロールできてるかどうかみたいなこと。
そうですね、なんかそれがこう、やっぱりこうなんだろう、うまくコントロールできずただ怒りだけが走っちゃって、例えばそうやってこう良かれと思ってやってくれた、何かこう行動を起こしてくれた人を何かこう傷つけたりだとかしてしまうパターンもあるわけじゃないですか。でも私はその人を攻撃したいわけじゃない。
あ、わかる、それもわかる、すごいわかる、
ただでも何かを作るならきちんと手順を踏んでくださいっていう、そういうことをただ伝えたいだけなんだけれども、なんかこう怒りが先走って、
はい、
なんかそれがきちんと伝わらないとかっていうことも、まあ、今までのこう失敗の中であったりはするので、
はいはい、
だからちょっと最近はそのこう怒りがこう本当の桜島の爆発のように
ふつふつとふつふつとしてるんですね、常にね。
バーンってなる前にこうなんとかこう、コントロールをしたいっていう。
ああ、でも定期的には出さないと桜島みたいに。
そう。富士山みたいになっちゃうから。間に合わないっていうこともやっぱりあるんですよ。あるけれども、
はいはい。
でも、なんかやっぱりこう、できれば、こう、ね、なんかこう、嫌な、こう、感情を誰かにぶつけたりだとか、
はい。
そういったことはなるべくしたくない。って思うので、
まあまあでも、まあね、でも難しいですよねそれね。
そう、いやだからまあって思いながら、いやもう日々修行だなって思って。
いやでも まあ難しいけど、でもいやエビちゃんのイメージがだいぶね僕ね、なんて言うんだろう、変わったというか、変わったって悪い方じゃなくて、喜怒哀楽がきちんとね、今日すごい感じられて、なんか面白い。
ですか？
いや、だって、エビちゃんの放送を聞いてて、桜島のように常に怒りが、ふつふつしてる人だったなんて思わないですもん、あの放送で。
いや、そうですよね。
しっかり落ち着いて安定して、日々のエビ日記としてずっと日々のことを語っている、はいはい、しっかりしてる方っていうイメージあったけど、中では常にマグマが 止まってふつふつしてるんですね。
そうですよ、本当に。
面白い。
本当、なんかこう、自分の中に2人自分がいて、
はいはい。
片やこう、すごいなんかこう、怒りを持っている。うん、もう片方は、それをなんかこう、すごい、ずっと溝をかけて、
落ち着い
てるみたいな。
なんかおもろいな、
そういう感じじゃないかなって思う。だからなんか時々こうなんか自分のことを、
うん、
あ、なんか今こういうふうに思ってんだろうなみたいな、
うんうん、
分析してしまう時とかあって、
面白いですね、それね。
うん、いやー、なんかでも、うん、やっぱりでもそのなんだろう、良くも悪くもですね、その、
はい、
自分の中に怒りを飼っているっていう、
うん、
表現はあの、うん、まあ、当たってるなって思うし、
うん、
まあ、それが何かしらのきっかけとかにはもう絶対なってるっていう風に思うし、
うん、はい、
あと多分あんまり自分では思わないんですけど、
うん、
負けず嫌いなんじゃないかなみたいな。
あ、それはそうじゃないですか。だって負けず嫌いじゃなきゃ怒り湧かないと思うもん、そんなに。だいたい収まって、まあいいやってなるなるかな。
そうか、じゃあもうやっぱり負けず嫌いなのかな。
うん、うん、いやー面白い。なんか、なんかもっとそういう放送されてもいいんじゃないですか、負けず嫌いが見え隠れする。
なんかでもその自分の配信で言うと今そのエビ日記っていうのは、う
ん、はい、
もう本当にただ自分のためだけに、
うん、
こう今日あったことを残すみたいな、その時の自分のテンションとか、はい、
うん、
だからこう誰かが聞いて共感したりとか、
はい、あ、
分かる分かるみたいな言ってほしいみたいな、そういう配信ではなくてですね。
あ、そっかそっか。
そうで、まあそのエビ日記とついているので、まあ、日記なんですよ、うん、私的には
自分にとってのみたいな感じですか。
あ、今日そのこの瞬間を残すみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう、こう意味合いが強くて、
はい、
だからこう誰かに向けてこう配信しているとかっていうのは全くなくて、
あ、そうなんですね。
ただでもその始めたきっかけみたいな、エビ日記を始めたきっかけみたいなのが、
はい、
あの私スタイフ始めて多分4年ぐらい経つんですよ。
あ、そんなにやってるんですか。
で、あの、はい、まあ、始めたきっかけとしてはコロナで単純に暇だったっていうところがあって、
はい、
でなんかこう、うん、アプリないかなみたいな、
うん、
こう面白いアプリないかななんて探しながら、
はい、
なんかボイシーとかあるじゃないですか、うん、ボイシーは結構なんかこう意識高い系の人が多いなとかって思いながら。
そうですね、 そんなイメージですよね。なん
か、うん、もうこればっかり聞いてたら疲れちゃうよなとかって思っちゃって、うん、ね、他ないかなって思って見つけたのがスタンド FM だったんですね、
うん、あ、そうだったんですね。
そうで、まあ、スタンド FM ダウンロードして使ってみて、
うん、はい、
で、当時よく行っていた配信はもう本当夜中とかにライブして、うん、もうすごいなんかこう夜中なのに声もう本当にこう声が出てしまいそうなくらい笑ってしまうみたいな。
あ、そんな面白いライブとか当時はあったんですか。今もあるのかな。
そう、まあ、今もしかしたらあるかもしれないんですけど、うんうん、なんかもう本当にこうなんだろう、何かこうなんていうのかな、目的を持ってとかっていうよりもなんかこう同級生とかと、
はいはい、
アホな話をして楽しむみたいな、
うんうん、
そういう感じのノリで楽しんでたんですね。
あ、でもスタイフって結構そういう感じが僕もあるかなと思うけど、うん、なんかクラスの放課後みんなで集まってるみたいな、
うん、
そんな気分も、
うんうん
うん、なんか身近な気分があるかもしれない、うん、
でなんかそのちょうどコロナだと、まあ、どこかに行くのも行けないし、
うん
うんうん、まあ、友達にもなんかこう、私は鹿児島の方に友達が多かったりしたので、
はい、
気軽に会いに行くこともできないみたいな、なんかそういうこう、うん、なんかこう誰かと接点を持ちたいとかつながりたいみたいな部分を、うん、まあ、手軽に携帯一つで 解消してくれるみたいな感じで、はいはい、うん、すごいなんかもう一時期本当にめっちゃ沼ってましたね、スタイフに。
あ、当時はもう今以上にスタイフにずっと開いて聞いてコミュニケーション取ってってやられてたんだ、うん、
してて、で、うん、まあこうだんだんだんだんそのまあコロナも落ち着いてきて、
はい、
日常生活がまあ戻ってきたというか、う
ん、はい、
そういう感じになってきて、
今はそうですよね、だいぶ戻ってきましたね、
う
ん、
そう。でそうするとやっぱりこう人も離れていったりとか、
あ、それはスタイフから？
そうそうそうそう。
うんうん。
なんかこう、まあ、単純にそのアプリを開く時間が、
あ、そうですね、
単純にこう少なくなっていったとか、
うんうん、
全くなくなっちゃったとか、
はい、
そういう人もいるし、
うん、
なんかこう、まあ、人のこう流れみたいなものを、
うん、
見つつもなんかこうマイペースに配信を続けていて、
うん、
で、前にやっていたのが、
はい、
ですね、エビちゃん充電何パーセントっていう、
お、
これもなんかこう日記みたいな配信で、
うん、
私結構スマホの充電をするのが、
はい、
すごく面倒だって思うタイプなんです
ね。え、どういうことですか？
っていうのも、うん、なんかもうこれだけ、まあ、技術がね発達しているのにもかかわらず、
はい、
なぜこんなに毎日毎日、
はい、
スマホの充電をしなければいけないのだっていう、めんどくさいって思っちゃって、
それはまた怒りが出てる。
最低でも1週間くらい持つやつないですかみたいな。
あ、確かに、でもね、それは思いますよね。思います、うん、ね、思う。
なんでこんな毎日毎日毎日毎日充電しないといけないんだよって思いながら、
うんうん、
もうちょっとまあ1日ぐらい充電しないとか、まあ、ざらにあったんですけど、うん、
はいはい、
でそうするとやっぱりこう充電残量が、
うん、
やっぱり少ないわけですよね。
まあ、常に少ない、気づくと少ないって感じですかね。
じゃあ
ね、
まあ、うん、大体基本的に 50% は下がっているっていうか、下回っているっていうのが、うんうん、まあ、平常運転みたいな感じで、
はい、うん、
で、その配信の一番最初にタイトルコールが、はい、エビちゃん充電何パーセントっていうタイトルコールが入って、
うん、
で、間にちょっとなんかこう、5分ぐらいのトークをして、
はい、
で一番最後の締めにですね、
うん、
またエビちゃん充電何パーセントっていうタイトルコールが入って、
はい、
ただいまの充電は何パーセントって言って、
はい、あ、最後に
言う、そうそう、言うの、ね、充電残量を話して終わる。
面白いじゃないですか、それ。
そういうこう配信をしていまして、それが1年くらい、約1年、
はいはい、
続けて、
うん、
ただね、カウント間違えてて364日で終わっちゃったんですよ。
ああ、あと1、まあうるい年みたいになったと。
そうそう。あと1日足りないみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあいいやって思いながら、
はい、
でそこから、うん、次どういう配信していこうかなって思いながら、なんかこう、うん、ああでもないこうでもないって、まあ、いろいろこうやりつつも、
うん、
でもうなんかこうしっくりこないなって思いつつ、
うん、
一回でもアカウントを
消
して、
うん、あ、消したんだ、一回
全部消して、
うん、
なんかすごいすっきりしたんですよね、なんかその時に。
ああ、それ気持ち的にってこと？
うん、なんかすごい、あ、もうすごい大切な配信がたくさんあるんだけれども、
うん、
自分がこう頑張ってきたというか、まあ、約1年間毎日続けてきた、うん、そのこう、なんだろう、道のりも残っているんだけれどもと思いつつ、
はい、うん、
一回消して、今はその、うん、このアカウント、エビちゃんのアカウントは、うん、新たに作ったアカウントなんですけど、
あ、そっか、だから4年も経ってるって思わなかったんだ、僕だ、
うん、多分そうだと思います、
ね、うんうん、そうだ、
そう、で、で、まあ、そうやってなんかこう、そもそものその前の配信をしたきっかけも、
はい、
なんかこう自分に自信がなかったんですよね、
その当時ってこと？
当時、
うん、
継続することができない。
ああ。
そのなんかこういろいろ言うじゃないですか、継続は力なりとか、
はい、
大体もうあの三日坊主にすらいかないっていう。
それはあれですか、違うのに興味が出ちゃうっていう方、それとも飽きやすいっていうこと、
っていうのがねちょっとよくわかんないんですけど、でもこうやろうって思ったことが頑張れないっていうところに、自分で決めたことなのに、はい、なぜできないんだろうっていうところに、なんかこう自己肯定感をずっとそがれてきたみたいな。
ああ、またこれもできなかった、またこれもできなかったみたいな感じ。
そうなんですよ。なんかこれを頑張ろうって決めて、例えばこう道具を揃えました。
はい。
けどなんかこう揃えて満足しちゃったとか。なんかこうこれをやろうって思ってやってみたけど、なんか1日で終わっちゃったとか。
ああ。
そういうものが、まあ、当時の私にはすごく多かったんですね。
はい。
で、いや私って本当に継続できない人なんだろうかと思い始めて始めたのが、はい、その以前のその配信で、で、まあ約1年続けることができましたと、
はい、
で、なんかそうやってこう継続できたっていうことが自分のこう自信に変わったわけですね。
はいはい。
私、あ継続できるじゃんみたいな、やればできるじゃんみたいな、ところに変わっていき、でもそれってでもやっぱりその何かしらのリアクションを返してくれる人がいたからこそ続けられたっていう部分があって、
そうですね、
だからその多分これが例えば日記帳だったりだとかすると絶対続かなかったなって思うんですけど、
その前回の時ってこと？
前回の時、
でも、
声でこうしてこう、まあ、配信として世の中に公開して残しているからこそ、まあ、見張られているというか、
ああそっか、
そうそうそう、
自分だけじゃないっていう気持ちになるってこと
か、だからこうちゃんとやらなきゃって自分をこうなんかこう、律するというか、そういうところにもつながっていったんですけど、なんかこのやり方と私は相性がいいんだみたいなことは、まあ、前回の配信、以前のその続けていた配信で、まあ、証明ができているで、まあそのしばらく経ってからですね、またなんかちょっと自信がなくなっちゃったんですよ。
はいはい。
なんかまた私継続できない人になってるとかって思っちゃって、あんなにこうなんか私はできる人だみたいに思ってたのに、なんかって思って、だんだんその習慣がなくなっていってるなって思って、そうなってくるとすごいなんかいろんな物事がなんだろう、すごいマイナスに捉えてしまうというか、
あそっか、またできないまたできないが始まりつそうそうそうかけたんだ。
そうなんですよ。だから、エビ日記を始めようとなって、今年の9月1日から、
はい、あ、そっか、じゃあまだ1ヶ月ちょっと？
そうですね、1ヶ月ちょっとか、1ヶ月半ぐらいですかね。
あ、そっかそっか、エビ日記はその、始めたばかりなんだ今。
そうなんですよ、だから、まあ一応やっぱりそのきっかけとしてはまたその自分の自信を取り戻すみたいな、そういうこう自分の中の思いがあって、エビ日記を始めようと。
いや、なるほど、だからそうなんだ、自分のために続けてるっていう感じ、
そうですね、
そっか、
だから本当人様に聞かせるような配信ではなく
まずは自分の
そうそうそうです
、続けるっていうことの目的なんですね。
そうなんですよ、だから目的がやっぱり、なんか本当自分のためっていうところにあるんだけれども、なんかやっぱこういいねとかたまにコメントとかが入ったりとかすると、
はい、
やっぱりこう励みになるし嬉しいわけですよね。
なりますよね、スタイフはやっぱりリアクションがあると嬉しくなりますよ、すごく、
いやだからね、この番組を聞きの方にですね、ぜひとも、私の配信にもコメントを入れていただけると嬉しいなと。
あ、ぜひぜひ 今日ね、でも だから、エビちゃんのこの話を聞いてみて、うん、エビちゃんのことを大好きになった人、僕、すごくいっぱいいるんじゃないかと思うんですよ。
そうですか。
うん。だって、怒り、桜島をさ中身に持ってる、こんなしっかりしてそうなのにっていう人はいないですもん。僕、会ったことないよ、こんな人。いやー、面白かったですよ。でも、エビちゃんのキャラが、だから、うん、なんて言うんだろう、うん。エビ日記を聞いてるキャラと全然違うキャラクターに今見えてるんですけど、そこは大丈夫なんですか、うんうん、こういうキャラは見せない方がいいってなんかあったりするんですか。
いや、それは全然なくって、単純に今その私の配信の中で、こういうキャラクターを出す場所がないみたいな。
は
い、
あ、普段はもっと普通に出してるんだけど、エビ日記の中では自分日記ですもんね。
そうなんですよ。だからなんかこうほらそんなキャピキャピもしないし、
はいはい、淡々と
そうそう
今日あったことを
振り返りながら、うん、もう考えながら話してるわけですよ。振り返り
つつ、ああそっか、
ああだから、ああこれもあったな、あれもあったなみたいな、
うんうん、
そういう感じだから、ああいうなんかこう、うん、なんかこうちょっとこう低めのテンションというか、
いや低くは思わないですよ。全然低く思わない。あのしっかりしてる、あのなんて言うんでしょう、ラジオコメンテーター的なイメージな感じっていうのかな。しっかりしてる方っていうイメージでしたから、いや、うん、桜島が内在してるなんて、まさにだから桜島のイメージが僕の中では今エビちゃんの中にあるって思う、もう見えましたよ今、今日。本当に。
あ、よかった、よかった。
すごい、怒り、僕、生まれて初めて48、僕48なんですけど、48年間で生まれて初めて、女性が、はい、私は、うん、怒りを内在してますって言ったのを初めて聞きました。怒りを、あるんですって。すごい面白いですね。
まあ、でも、まあ、それがずっと出てるわけではない
で。ですよね。うんうん。うん、でも強くガンと行く時の原動力になってるって感じですよね。
そうですね。本当瞬間的にやってくるみたいな、うん。
いや、でもだからこそ多分、自分のお仕事として、個人事業主として多分、独り立ちしてやっていけるパワーがあるんじゃないですか。やっぱりそこに。
どうなんですかね。まあでも本当なんかこう、仕事に関しては、こう、やっぱりご縁だったりとか、うん、タイミングだったりだとか、
はいはい。
そういうものが大きいのかなっていうふうに。思いますね。だってそれこそ私じゃなきゃできないことって、うん、なんかこう振り返った時に、
うん、
私じゃなきゃできないこと、私にしかできないことみたいなことってあんまりないなって思って、
はい、今まあまあ AI とかも出てきましたしね、
う
ん
うん、そうそう、
いろいろね。
だから、うん、やっぱそのたまたまこうなんだろう、線と線が交わった瞬間にお仕事が発生したみたいな、
は
い、
うんうん、
そういう感じなんじゃなかろうかと。
確かにね、だから出会いというか巡り合わせっていうのは、うん、もう皆さんおっしゃるし、僕もそれは思うし、
うん、
なんかね、人とのつながりっていうことだろうなとは思いますけどね、
う
ん、
そう、でもそこを突破していきたいのよって思いながら、
うんうん、
そう、なんか私だからって言ってもらえるような、うん、もしお仕事があれば、
うん、
やっぱりそれをこう全力で頑張りたいって思うし、
うん
うん、なんか、まあ、どのお仕事に関しても今できる 100% というか、
はい、
もう全力でってやってますけど、
うん、
やっぱそれを通り過ぎた時に、あ、なんかこうやっぱまだ伸びしろあるなって思ったりとか、もっとこうすればよかったとか、
あ、やっぱ思うときありますか。
めっちゃ思いますね、
うんうん、
あ、もっとこういう方でもよかったかもとか、
はい、
その時一生懸命なんだけれども、
うん、
なんかそれをこう超えた時にまたなんかこう違うものが見えたりだとか、
はい、
うん、していくのが、うん、まあ、やっぱすごく楽しいなって思うし、
うん、
なんかこう、あ、まだまだこうなんだろう、頑張らないといけないなっていうふうにも思うみたいな、
うん、
うん、なんかそんな感じですね。
あ、そういう意味だと、だから今日このチャンマリ聞いていただけてる方 でも、ご興味ある方、多分いらっしゃると思うから、少しだけ、その、今のエビちゃんの、うん、まあ、やられてるお仕事の、こういうことやってるよ、みたいな。だから逆に言うと、こういうことがある、あったら、エビちゃん相談したいな、みたいに思えるような、なんていうの、お仕事のジャンルっていうか、少し、こういうことやってますよ、うんうん、こんなことやってます、とかっていうお話もあれば、ちょっと伺ってもいいですか？
そうですね。司会をしたりとか、
司会イベントのリアルイベントの司会みたいな、
うんうん、そうですねとか、
うん、
あとそれからそうだな、まあ、デザインもやってます。フライヤーとかデザインしたり。
それはイラストキャラクターみたいな方じゃなくてデザインの方っていうことですよね、
うん、じゃないですね、うん、絵とかは描かないですね。
デザインの方ね、なんか、広告みたいな方って
こと。そうです、はい、
うんうん、
で、あと、最近こうご縁があって、はい、SNS の運用とか、う
ん、あ、誰かに、どっかの企業とか個人の方の裏でサポートしてあげるみたいな感じ、運用自体をするってことか。
うん、運用を投稿とかしながら。
はいはい、
うん、あとはそうですね、私でもな、本当、会社員の仕事の方に関しては、
はい、
まあ、これは特にここで言うことではなくっていう感じなんですけど、うんうん、
大丈夫です、大丈夫です。
あとなんだろうな、夫が、
はい、
ですね、運営している、
はい、
コワーキングスペースがあるんですけど、
はいはい。
でそのなんかコワーキングスペースのなんかこう、コミュニティマネージャーみたいな、なんかまあ受付とか案内とか、うん、
はい、
まあ、単純にこうお掃除とか、
うん
うん、なんかそういうのをしていたりとか、
はい、
あと他にも最近はちょっと面白いことがあったんですけど、
はい、
観光系の、
はい、
お仕事、
観光系のお仕事というのは、はい、どんな
ものですか？まあ、ガイドとかあるじゃないですか。
バスのガイドとかツアーガイドみたいな。
うん、そうですね、まあ観光スポットをこう案内するみたいな。
ああ、はいはい、
うん、そういうガイドの研修を受けまして、うん、
はい、
でよくあるガイドってなんかこう、うん、ずっと説明を受けるみたいな、
はい、
感じだと思うんですけど、
うん、
私が受けたガイドの研修が、
はい、
インタープリテーション、
うん、難しいのが出てきましたよね。
ガイドのなんかこう種類というか、まあ、手法というか、
はい、
五感で感じる、
お、
匂いとか音とか、うん、手触りだとか、
はい、
なんかそういったこう五感で感じるこうガイドをしましょうみたいな、うん、そういうこう研修があって、
はい、
それに参加をしてきたんですけども、
はい、
なんかこう自分のこうガイドの概念が変わったっていう感じもあって、
はい、
まあ、たまに私長崎に住んでいるんですけど、
はい、
長崎に来ていただいた、スタイフ絡みのお友達だったりだとかですね、
はい、
にその手法で案内をしたりだとか。
おお、あ、リアルなその、
はい、
ガイドご紹介みたいな一緒に付き添ってやってくれるってことなんだ。
はい、まあ、そういうのもやるし、うんうん、あと、はい、ですね、今自分がこう関わっている、
はい、
環境省の方からですね、うん、依頼をされまして、
はい、
で東京のあるイベント会場と、
はい、
それから長崎の観光スポットを、
うん、
Zoom で生でつないで配信をしたいと、
は
い、
お
いうことで、はい、そういうこう Zoom を使って、
は
い、観光スポットのこう案内を、
あ、画面越しで、
そうそうそう、
案内してくれるんだ。
そう、生でするとかっていうのが最近あって、
はい、
これが結構面白かったなって思いながら、
はい、
うん、なんかだから、うん、まあいろいろやってます。
すごいですね。そうなんだ。 それで、うん、大体でもオンラインのものはなくて、やっぱり地域としては長崎の、うん、まあ、コワーキングスペースもそうでしょうし、うん、今のツアーの話も大体長崎の中でっていうことですかね。
そうですね。うん、あとはそうだな、なんかこう動画のナレーションとか。
うん、お
お、うん。
ナレーションっていうのは、もう動画は作られたものに声を当てていくっていうことですか、はい、
そうですね。なんかそういうのもありましたね。
うんうんうん。
だからなんかこれできるみたいな感じで、とりあえずなんか聞いてもらえたら、
うん、あ、逆にそういうことか。
そうそう、
こういうことできますかアイビちゃんって言ってくれたら、うんうん、あ、できますよなのか、
うんうん、
いろいろ検討してみますなのか、
うん、
考えてもらえるってことですかね。
そうですね。でも基本的にはなるべく断りたくないというか、
うんうん
まあ、せっかくこうね、あの、こう、その方の中に私が浮かんだのであれば、うん、全力で答えたいみたいに思うので、はいはい、いいですね、
うん
うん、どうやったら、まあ、自分ができる手法で、これだったらできるんですけどとか、まあ、いろいろ提案させていただこうかなっていうところですね。
いいですね。なんか、そういう意味だと、この、うん、今日聞いてくれた方に、例えばこのスタイフって概要欄あるじゃないですか。そこに何かこう、うんうん、リンクを貼っておけば、こう飛んでいったら、うん、エビちゃんの例えばフライヤーのサンプルが見えたりとか、
うん、
こういうことやってるようなウェブサイトがあるみたいな、もしあれば、うん、貼っておいたりしてもいいかなと思ったんですけど、そういったものって何かあったりします、うん、インスタとかでもいいんでしょうけど。
あんまりでもね、出してないな、そう言われると。
出さない方がいいものだったら出さない方がいいかもしれないですけど、
そもそもの感じで、
うん、
スタイフでお仕事を取ろうってしてないっていうのがあって、
は
い、
あ、そっかそっか。
そうそうそうそう、
あんまりオープンにしない方がいいところもあったりします。
いや、まあ、出してもいいんだけれども、
うん、
今特にこうまとめてるものがないなって今ふと思いました。
そっか、
うん、なんかね、そういうね、なんかこうクリエイターって結構まとめてたりするじゃないですか。
なんかね、あの、うん、まあ、インスタで作品だけバーッと並んでる方もいたりとか、うんうんうん、三宅さんとかもそうしてたりするし、うん、
なんかふと、いや、思いましたね。なんかこう今話しながら、あ、私そういうの作ってないなって思って、
せっかくだから あると、うん、あ、こういうことエビちゃんやってるんだみたいなイメージは湧きやすいかも、うん、かもしれないかなと思います。なんかね、この間その三宅さん、あの人クリエイターだから言ってたんだけど、
うんうんうん、
できる人ってこういうことを言うだけでみんな、うん、あれもできそう、これもできそうって想像できそうって思うんだけど、
うん、
で想像できない人はこういう例がありますよってサンプルまで見せてあげたりしないと、
うんうん、
全然なんかイメージが湧かないっていう話をされてて、例えばだからイラストについてもこういうイラストがありますよ、描けますよって言えば、自分だったら、あ、じゃあこのサイズのこういうアングルのイラストがあればあれにも使える、これにも使えるって、三宅さんはやっぱ発想出るんだけど、逆にそれを例えばマグカップに貼ってあげた絵を見せてあげるみたいな、そこまですると、あ、マグカップにあの絵って使えるんだみたいにやっと気づけるらしいんですよね。そういう意味だと、なんかやっぱりサンプルはあった方が分かりやすいは分かりやすいかもしれないですよね。
ですね、
うん、
ちょっとじゃあもうこれから頑張ってみます。
あ、なんか、いや、いやそうだったな、今、アイビちゃん。
なんかそこにあまり心が浮かない。
まあね、めんどくさそうだった。僕すぐピンときますから、それ。まあでも、
うん、そういうのはやっぱりこうあった方がもちろんいいっていうのはね、うん、あのずっと思ってるんで。
まあね、まあ、理屈と心は違いますから。それね、僕も一緒なんです。
うん、これ何なんでしょうね、このギ
ャップ。わかんない、わかんないですね。もう腹落ちしてやりたいと思わないと僕一切動かないから。
なんでしょうね、
分かんないです。
いや、あった方がいいっていうのは分かるんですよ、
ね、
それはもちろんそうなんだけれども、うん、なんかこう果たしてそれにこう自分が乗っかるかっていうと、 そこに行くまでにすっごい時間がかかる。
で、そのうち、違うところに目いっちゃうっていう感じ。僕もよくあります。僕最近、スタイフでロボっていう呼ばれてるんです。
え、なんでですか？
ロボのように、人間的な部分が少ないんじゃないかみたいな。なんか興味があるところにはズドンと入るけれども、うんうんうん、興味がないのは一切度外視無視したりとか。でも逆に。
そうなんですか？
でも僕はね、そう見えないでしょ、うん、なんかね、うんうん、自分ではわからないけど、でも、うん、ちょっと僕と関わっていくと、そういう一面が滲み出るみたいですよ。うん、三宅さんに言われましたもん、僕。
なんかそれってこう、強度は違えど、みんなそうじゃないんですか？
いや、その強度が、だから、うん、僕は人よりもより一層、
際立ってるってことなんですかね。
うん。際立ってるみたいです。でも僕より際立ってる人はもっとたくさんいるでしょうけど、
うん、
それでも際立ってる方らしいですよね。で、まあそう。だからロボらしいです。だから、エビちゃんもじゃあロボかもしれないです。
そうですね、
うん、桜島をエネルギー源にこう抱えるすごいパワーを持ったロボかもしれない。
めっちゃ暑いじゃないですか。
めっちゃ暑い。いつ暑いかわかんないけど
誰も近づけない
ちょいちょい出しておいてください、爆発しないように。いやでもちょっとごめんなさい、長くなっちゃった今日。
あ、
楽しかった、すっごい楽しかった。多分これちょっと前後編にすると思います。
はい、
今回のは。金曜と土曜になると思いますけど。
うん。
いや、でも今日これ、エビちゃんとでも語りきれなかったことたくさんありましたね。本来はだって今日、エビちゃんがなぜスタイフ始めたかとか、はい、お仕事どうかとか、どんなことやってるかを含めて、うん、もっとそっちの方を深掘りしたかったけど、うん、もうエビちゃんの桜島の話で全部しておりました。ちょっとぜひまたどっかでお話ししたりしましょうよ。
はい、ぜひぜひ。
うん。エビちゃんコラボやんないんですか？エビちゃんチャンネルで。
コラボ？あ、うん、コラボは、実は今月、
はいはい。
ちょっと、ずっとスタイフで仲良くしてる。
はい。
まあ、実際にこう、なんか一緒に旅行とか行ったりする。
あ、リアル友達みたいになった仲いい方いる。
そうですね。でも、
うん、
年齢はもう、でも一回り以上上とかだったり。
ああ、そうなんですか。
する、うん、お友達がいるんですけど、
はいはい、
サオサオさんっているんですけど、そのサオサオさん、
はい、
うん、と一緒に、うん、月刊エビサオっていう、
おお、あ、そういう定例コラボをやってるんだ。
そう、あ、を今月末始めようって、
あ、今始まるんですね。
はい、動いてます。はい、
これこの放送が公開されるのが。うん、10月の25日なんですけど、そのあ、うんうん、後ですか？じゃあ。
その後です。
あ、じゃあ、ちょうど良かったですね。これ聞いてる方は、じゃあ、エビサオ、月刊エビサオチャンネル、
はい、
放送、ぜひ聞いてほしいですね、これね。
ぜひぜひ。
そこでは桜島は噴火したりしないですか？
どうかな？どうかな？まだ、まだ収録してないから。
あ、そっか。どうなるか
はじゃあ。何とも言えないですけど。
交互期待
です。でも、日記とはまた、エビ日記とはまた違う。
ですよね、多分。だって、こうやってコラボすると全然雰囲気違うもん、エビちゃん。
そうですね。
うん。すごい、なんか、人間味を感じますよ。いや、語弊があるな、誤解がある。
それこそロボじゃないですか。
違う。エビ日記。
AI なの、AI。
AI かもしれないですね。だから、エビ日記が人間性を感じないわけじゃなく、丁寧な、
はい、
しっかりした方のキャラだけど、実際こう話すとすごい、もっと喜怒哀楽がいっぱい出る感じだったなっていうのはよくわかります。うん、いや、楽しかったです。
うん、
どっちが本当のエビちゃんですか？
どっちもだと思います。
ああ、でもそうですよね。
うん、
それはそうだった。
なんだろう、うん、それこそ、その、自分の中に二人自分がいてっていうような。うんうん、
はいはい。
話をしたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、片方はなんかこう桜島のようなもう片方はこう、なんだろう、こう水をかけて冷ますような、
はいはい、うんうん、
だからどっちも私なんだなって思います
ね。あ、確かにね。あ、いいですね。そう、僕もね、それ思ってるんですよ。だからチャモリの僕は、
うん、
偽ってる僕じゃなく、こういうのも僕なんだけど、
うんうんうん、
でもどっちかっていうと丁寧寄りな僕だと思うんですよ、このチャモリは、
うんうん。
話を聞くし、
うん、
真面目に答えていくし、でも、うんうん、全然アホな僕もいるから、
うん、
だから全部が僕と思うんだけど、だから僕は普段のチャンネルでは、最近はアホな僕をどんどん出していくようにはしてたんです。チャモリの方では真面目が出すぎちゃってるなぁと思って。
はい。
でもまあ、そういう、まあ全部偽ってるわけじゃなく、全部がエリちゃんってことですね。
うん。
いや、楽しかったです。いや、今日お話ししなかったらだって、エビ日記のエビちゃんだと思ってたから、はい、僕。よかったです、今日コラボできて。
ありがとうございます、ほんと。
ぜひまたちょっとね、はい、お話ししたり、ライブもぜひまた来てください。あ、はい、ただ、三宅さんの言葉が映ったらまずくないと、うんうん、お昼時に、ぜひまた来てください。
はい。
いや、楽しかったです。ありがとうございます。またちょっとぜひお話ね、はい、聞かせてください。じゃあ、
はい、
今日はもうそうか。だから、チャモリは、定例はやめたので、は
い、
今日はお友達紹介はなしで、じゃあこれで終わりにしたいと思います。
はい、
じゃあ、最後は、あ、最後になんか一言あります？言いたいこと。
なんか一言。
お伝えする。まあ今後こういうことやりたいよとかもいいかもしれないし。
ああ、そうですね、うん。今後やりたいことは、まあそのスタイフでやりたいことだとすると、
うん、
まあそのエビ日記は自分のためにやっていることなんですけど、
はい。
なんかこうまたなんていうのかな、うん、自分も楽しみつつ、
うん、
こう聞いてくれる人もなんかこう楽しめるとか参加したくなるような、
はい、
なんかこう番組みたいなものを作っていきたいなって思うし、
はい、
まあ、それがこうスタイフに限らず、うん、まあ、別のこう媒体になることもあるかもしれないなと思いつつ、
はい、
その辺はまだちょっと自分の中で決めきれてはいないんですけども、
はい、
うん、なんかまたこう新たな自分の中でも、うん、なんかその日記も続けるけど、
はい、
また違う一面を出していけるような、
うん、
まあ、それこそ火山だったりとか
いやもう絶対僕ね僕その番組出たら毎回絶対聞きますよ。エビちゃんの桜島今日は何パーセントとか言って絶対聞きますね。ちょっと聞いてくれって。ものすごいのあったよ、みたいな。絶対聞きに来ますね。楽しみにします。
まあ、うん、だから、まあ、新しい何かこう、うん、自分もやりたいと思うような、うん、
はい、
で、自分もやってて楽しいとか、
はい、
思う何かこう、新たな、うん、配信を作っていきたいなっていうふうに思ってます、
うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ちょっともうぜひ今後のエビちゃんの放送楽しみにしてます、はい、あとお仕事の方もね、なんかご依頼あればぜひ、
はい、
こんなことできますかっていうのは気軽にエビちゃんに相談、うん、皆さんも聞いてる皆さんもねお声掛けいただけると嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
じゃあ今日のゲストはエビちゃんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
テレテレテレテレテレテテテ。